区政のここを聞く一般質問要旨。質問者は女性の声で、答弁者すなわち区理事者は男性の声で申し上げます。8議員。はじめに、荒川遊園のリニューアルと今後のまちづくりを問います。自民党服部俊夫議員の質問です。まず、荒川遊園のリニューアルを問います。観覧車をはじめとした大型遊戯施設の改修は有効な投資だと考え、思い切った改修を求めます。また、芝生広場のエリア拡充や一級三号のカフェへの改修等で賑わいを呼べるものとすることを求めます。さらに、大人の利用者を増やすため、園内のイルミネーション装飾や開園時間延長は有効であると考えます。荒川遊園拡張用地部分はツリーハウスやアスレチック設備を設置し、自然体験可能なエリアにしてはどうでしょうか。
未来への投資という視点から、必要な経費はしっかりと投入し、町全体のにぎわいにつながる魅力的な施設を目指します。観覧車や芝生広場等のハード面の改修に加え、各種イベントの開催に合わせた開園時間延長およびイルミネーションの整備等、ソフト面のさらなる充実も検討していきます。荒川遊園がこれまで以上に魅力ある施設となるよう、鋭意リニューアルに取り組みます。
荒川遊園への集客を増やすため、コミュニティバスを活用した区内の各エリアや主要駅との連携を意識した回遊ルートを設定してはどうでしょうか。また、都電沿線4区との連携、都交通局との連動をさらに進め、さらなる来園者の誘致を図るべきと考えますが、区の見解を問います。
新ルートの運行は事業採算性等の課題はありますが、今後も運行事業者の京成バスと検討を進めていきます。また、都電荒川線は荒川遊園に一番近い公共交通機関として、昨年3月に停留場の改修を行ったところであり、今後交通局や沿線4区と連携して荒川遊園 PR 策の検討を行います。
次、今後の街づくりを問います。京成町屋駅前をはじめ、隅田川に架かる鉄橋から日暮里の常磐線と交差するところまでの高架下の空間は豊富にあります。京成電鉄の高架下という全天候型の空間を生かして、地域活性化につながる活用を行うべきと考えますが、区の見解を問います。
区からの要望を受け、京成電鉄は駐輪場の整備を行い、保育施設を建設中です。今後も高架下の活用について、地域活動やにぎわいの創出等につながるよう、京成電鉄に積極的に働きかけを行います。
藍染川西通りの貨物線踏切から新三河島駅前までの区間は、下水道局と協力して周期対策工事が完了しています。順次、藍染川通りを町屋駅方向に対策工事を進めると聞いていますが、現在の取り組み状況を問います。
藍染川西通りで薄い桝と藍染川幹線の間に新しく下水道を敷設する工事を実施しました。これにより周期が漏れることを防止するとともに、大雨の際の薄い貯留効果が期待できます。藍染川通りでも同様の整備を実施する予定です。
由比の森の全面道路を緑道として整備する計画があるとのことですが、この緑道を生かし、由比の森と荒川自然公園を直接結べば、区民の利便性が高まると考えます。由比の森周辺の一体感や、回遊性を向上させる方法の検討を求めます。
緑道を含めて、由比の森と荒川自然公園一帯を連続する動線としてつなげることは、由比の森のコンセプトにも合致し、災害時の避難経路を確保する上でも有効です。様々な課題もありますが、施設間の連続性のあり方について検討を行っていきます。
その他の質問項目として、児童増加への今後の対応策等について、災害等への対策について、都市間交流の発展について、児童養護施設について、コミュニティカレッジの成果と今後についてがありました。自民党、服部俊夫議員の質問でした。続いて、由比の森荒川のさらなる充実と地域包括ケアシステムの強化を問います。公明党、 吉田英子議員の質問です。まず、由比の森荒川のさらなる充実を問います。由比の森荒川をさらに親しみのある使いやすい施設にするため、利用者からの声を収集してはどうでしょうか。回収箱を用意し、区民の声アンケート実施の検討を求めます。
区長に寄せられる区民の声に加え、この夏には回収箱を設置し、アンケートを実施しました。これからもより多くの皆様の意見を聞きながら、職員が知恵を出し合い、さらなる充実を図っていきます。
館内の一角に、写真や絵画等、見て楽しめるスペースを設け、区の時代の移り変わりを写真等で展示してはどうでしょうか。また、昭和版荒川横丁等、当時の街並みを立体的に再現してはどうでしょうか。
高齢の方等がほっとできるよう、時代の変遷をたどる写真等を展示するほか、障害者アーティストの絵画展等、様々な工夫をしていきます。
由比の森荒川主催の講座として、専門家にアドバイスを受け、世界に一つだけの自分史作りを実施してはどうでしょうか。また、講座の1回目には、1枚自分史を作成してはどうでしょうか。
自分史を書く際には、事実の確認や歴史的背景等を詳しく調べる必要があることから、豊富な蔵書を有する由比の森荒川は最適な場所です。今後、自分史作り講座の実施に向け、手法も含め検討を進めます。
次、地域包括ケアシステムの強化を問います。本人の意思を最大限に尊重した在宅医療・介護体制を可能な限り実現することを要望します。在宅医療と介護、看取りの取り組みや相談窓口はあまり知られていません。区民向けに普及啓発やインターネットを活用した周知、町会等への出前講座を行ってはどうでしょうか。さらに、様々な研修を通し、ケアマネージャーのスキルアップを要望します。
区では在宅療養を支える体制の構築を進めています。昨年度、一般的なホスピスや在宅看取りについての講演会を開催し、多くの参加者が集まりました。今年度は在宅での看取りの現状についての講演会を予定しています。区のホームページでの情報発信や、町会等での出前講座開催も含め、効果的な周知方法を検討します。ケアマネジャーに対しては、ケアマネジメントの質の向上に向けた取り組みを推進してきました。今後も重点的に支援していきます。
まだサポーター養成講座を開催していない小中学校で講座を開催し、認知症サポーターを全校に拡大することを求めます。また、研修講座等を通して認知症サポーターのステップアップを求めます。
小中学校においてすでに延べ1300名が受講しています。今後も全小中学校での開催に向け、教育委員会と連携を図り進めていきます。認知症サポーターにはステップアップ講座を開催し、知識が行動につながるよう働きかけを進めています。今後も講座の充実を図っていきます。
その他の質問項目として、いじめ対策について、医療対策についてがありました。公明党、吉田英子議員の質問でした。続いて、第7期高齢者プランの策定と、どの子にも豊かな成長のための環境整備及び子どもの貧困対策を問います。共産党、横山浩二議員の質問です。まず、高齢者の暮らしと尊厳を守ることのできる第7期高齢者プランの策定を問います。介護保険料は介護保険準備基金だけでなく、一般財源も投入して引き下げを行うとともに、低所得者への減額制度を抜本的に拡充すること。
区としては、厚労省の通知により一般財源の投入を行う考えはありません。また、低所得者への減額に配慮した区独自の保険料設定をしています。
高齢者が住み慣れた地域で住み続け、区外施設入所者も区内に戻ることができる高齢者向け住宅等の整備計画を第7期プランで明確にすること。
第7期プランでは様々な可能性を検討し、施設の確保に努めます。都市型経費老人ホーム等の民間主導の整備に対する支援も検討します。
経済的負担軽減のため、 おむつ代の所得制限撤廃、シルバーカー等の購入支援、10、介護高齢者への手当支給等、区独自の支援を検討すること。
現在、区では、利用者の実情に合った各種助成事業等を展開しています。また、車椅子の貸し出しや紙おむつ券等、多様なサービスを用意しています。
次、どの子にも豊かな成長のための環境整備と、子どもの貧困対策を問います。園庭のない保育園は、代替公園にトイレ、遊具、日よけ等、必要な整備を行うとともに、安全で気軽に公園に出かけられるよう人員配置を求めます。
乳幼児の利用を想定して、公園、児童遊園の安全点検や修繕が実施されています。また、公園等に出かけるときは、2人以上の保育士が引率しています。
区が目指す保育園の園庭や保育士の配置をはじめ、保育園環境整備の方向性や、保育の質を明確にしたガイドラインを策定すること、また、区民への公表、区内全園への周知を行うこと。
保育園の開設にあたり、都の基準を適正に運用するとともに、区独自の要件を上乗せし、保育の質向上に努めています。また、指定管理者への実績評価等により、事業者の指導・監督を行っています。
子どもの貧困対策として、就学援助入学準備金の入学前支給を小学校入学まで拡大すること、また、学校給食や教材・教具の公費負担拡大等、義務教育費負担軽減等、思い切った対策を求めます。
小学校1年生を対象とした入学準備金は、研究を進めます。経費についてはもっぱら児童生徒が消費使用するものは保護者負担としています。
その他の質問項目として、日本政府へ核兵器禁止条約締結の働きかけを行い、非核平和都市宣言へ改正すること、国民健康保険広域化に対し保険料試算の公表と保険料引き下げの働きかけを行うこと、図書館の一層の充実を目指して、想定を超えた自然現象への対応を加味した地域防災計画の修正と実効性ある対策を講じること。誰もが安心できる住宅を確保するために、横断的に住宅問題に取り組む住宅課を設置すること。販路拡大に向けて区内事業者が発信できる場の提供等、様々な取り組みを検討、実施することがありました。共産党、横山浩二議員の質問でした。続いて、団塊ジュニア世代に対する区の認識と多重介護の実態と支援を問います。民進党、清水博史議員の質問です。まず、団塊ジュニア世代に対する区としての認識を問います。社会の支え手の団塊ジュニア世代を支援することは、結果として雇用の安定、税収増につながり、高齢者施策の展開、子どもの貧困解消、教育の充実へと向かいます。状況を認識し、施策に取り組むことが必要だと考えますが、区の見解を問います。
区はこれまでも様々な施策を展開してきました。幸福実感都市荒川の実現に向け、区の中核となる団塊ジュニア世代への支援の充実も含め、活力ある地域社会の実現を目指していきます。
次。複数の家族を同時に介護する多重介護を問います。介護を支える家族の状況は、介護保険制度設計時と変化しています。また、要介護者と家族が別の自治体に住む際は、複数の自治体、病院等と関わることになります。支え手の支援が、結果として質の高い介護につながると考えます。
介護者に寄り添った対応が重要だと考えますが、区の見解を問います。
区では、要介護者と介護者の双方に寄り添ったケアプランが作成できるよう、ケアマネジャーに対し支援を行ってきました。今後も研修の充実等を通して、ケアマネジャーのスキルアップを進めるとともに、介護者を支える高齢者福祉サービス等の充実を図っていきます。
その他の質問項目として、親の就活や介護等に関する、その子どもへの情報発信について、土砂災害防止法に基づく、区域指定への対応についてがありました。民進党、清水博史議員の質問でした。続いて、
安全安心の地域社会と北朝鮮の戦争行為に対する基礎自治体の対応を問います。日本創新党小坂英二議員の質問です。まず、安全安心の地域社会のために、民泊の実態把握、情報収集、相談体制の確立をし、区独自の規制強化と違法案件の速やかな情報開示を求めます。
民泊新法の趣旨や今後示される政省令を踏まえ、区民が安心できる仕組みを作っていきます。
独居高齢者へ官民連携の就活支援を求めます。プランの作成、保存、関係機関との連絡等をスムーズに実施することを求めます。
民間サービスの状況等を研究していきます。
次、北朝鮮による戦争行為に対して基礎自治体としてなすべきこと。朝鮮学校への外国人学校保護者補助金は北朝鮮のミサイル、核開発への加担であり、即時廃絶を。
現時点では補助金の廃止は考えていません。
自衛隊との連携を強め、防衛意識向上の啓発を推進すべきです。児童生徒に見学ツアー等の実施を。
学習指導要領に基づいて、適切に自国の防衛等の学習を進めます。自衛隊の施設見学等は、各学校が編成した教育課程をもとに検討します。
大切なものは、戦ってでも守る覚悟、姿勢、備えこそ、戦争や破壊を防ぐという、歴史の真実を踏まえた教育をなすべきである。
児童生徒が我が国の歴史について正しく理解するとともに、人権尊重の精神と生命を尊ぶ心を育むよう指導していきます。
その他の質問項目として、教育の各分野での適正化をがありました。日本創新党小坂英二議員の質問でした。続いて、東京女子医大東医療センター移転と地籍調査を問います。改革の会、藤沢志向議員の質問です。まず、東京女子医大東医療センター移転を問います。荒川区内に災害拠点病院がなくなったとき、区はどう対応しますか？また、東医療センター移転による地域医療の崩壊、地域の空洞化にどう対応しますか？さらに、足立区への都有地払い下げの際、都は反対している荒川区に同意を求めると考えられます。区はどう対応しますか？条件付きで認めることはありますか？
東医療センターの移転については、これまで一貫して反対の立場で対応してきましたが、一方であらゆる事態に備え、災害拠点病院、地域医療機能の確保、地域の活性化の観点から万全を期して準備を行っています。都有地の足立区への売却については、現時点において条件付きという点も含め、都から回答は受けておらず、区から条件を提示することも考えていません。
次、荒川区の地籍調査を問います。想定される震災後、一刻も早く復興ができるよう、地籍調査事業を進めることが求められます。区の進捗状況はどうでしょうか？また、23区の中で進捗率は何番目ですか？区は、できるだけ早く地籍調査を進めるべきと考えますが、区の見解を問います。
東日本大震災を契機に、平成26年度から地籍調査を開始しています。進捗率は、特別区全体の平均が約 11% の中、荒川区は現在約 1% であり、下位に位置していると認識しています。約 50% の地域が完了している敷地調査を活かしながら、着実な地籍調査の実施に取り組みます。
改革の会、藤沢志向議員の質問でした。続いて、人口減と将来の成長戦略及び時代に生きる教育を問います。自民党、明戸真由美議員の質問です。まず、人口減と将来の成長戦略を問います。保育園入園の手続きが複雑になってきています。総合的に相談する体制について、区民から要望を受けています。そこで、国でも子ども子育て支援新制度の中で提唱している、保育コンシェルジュ設置を提案しますが、区の見解を問います。
保育課職員が保育コンシェルジュの役割を担い、保護者に寄り添いながらニーズを把握し、 丁寧な相談対応に努めています。今後も相談体制のさらなる充実を図ります。
オリンピック・パラリンピックを契機と捉え、ラジオ体操促進による大会機運の醸成を実施してはどうでしょうか。また、子どものスポーツ活動充実とともに、親子でのスポーツ参加の機会を作る必要があると考えますが、区の見解を問います。
ラジオ体操はラジオ体操会連盟と連携して実施しています。また、子どもと親世代が一緒に運動できる機会の提供に努めてきました。オリンピック・パラリンピックを好機と捉え、スポーツ振興を図ります。
昨今、インスタグラムが流行しています。区内でインスタ映えする写真を撮ってもらい、一般の方に区を PR してもらう戦略を考えてはどうでしょうか。そのために、駅前等のイルミネーション実施や花のディスプレイ設置はどうでしょうか。また、オリンピック・パラリンピック開催に向けた観光戦略を問います。
昨年10月、日暮里駅構内に観光案内所を開設し、観光案内の情報提供を行っています。今後さらなる観光客の区内誘客を図ります。オリンピック・パラリンピックを国内外への荒川区 PR の好機と捉え、区を訪れた観光客がインスタグラム等の SNS を用いて区の魅力を発信してもらえるよう、イルミネーションの活用等引き続き努力します。
次、時代に生きる教育を問います。若者の投票率低下が危惧され、主権者教育の充実が叫ばれています。親子で選挙に移行キャンペーン等を行い、選挙啓発につなげてはどうでしょうか。また、模擬投票の体験や話し合いを通した合意形成の場を設ければ、子どもたちが将来主体的に社会と関わっていける主権者となるのではないでしょうか。
模擬選挙等の体験的な教育を進めます。また、話し合い活動を通した学びを実現し、子どもたちが自立し、周囲の人々と連携、協働しながら生き抜く力や、主体的に担う力を育むことができるよう、より一層主権者教育を推進していきます。
今後、情報教育やタブレット PC の活用を進めていく上で、小学校で平成32年に必修化が予定されているプログラミング教育やタブレット PC を使った作品コンテスト、デジタルアートコンテスト等、新たな展開について見解を問います。
プログラミング教育は論理的思考力を育てる上で効果的です。今後のタブレット PC の活用は、自動採点機能付きドリル教材の荒川スマートスタディ等を実施します。デジタルアートコンテストは検討していきます。現在、タブレット PC 導入の成果と課題、方向性の検証作業を進めており、教育の質向上を図っていきます。
区では、子どもたちの宿泊を伴う自然体験事業を行っています。日帰り活動でも十分に自然体験から効果が得られると考えますが、日帰りの自然体験について区の見解を問います。
本年6月、日帰りの自然体験として、潮来市での田植え体験ツアーを実施しました。今後も子どもたちの自然体験活動が広がるよう支援を行います。
その他の質問項目として、2025年問題を抱える介護、ボランティアの活動環境がありました。自民党、明戸真由美議員の質問でした。続いて、スポーツ振興策と防災対策を問います。公明党、松田智子議員の質問です。まず、スポーツ振興策を問います。誰もが気軽に取り組める運動の一つとして、ウォーキングがあります。そこで、保育を足がかりに、区民に広く周知し、スポーツ人口を増やしていくべきと考えますが、区の見解を問います。
区は、ウォーキング教室やイベントを開催すると、スポーツの裾野を広げる取り組みを推進しています。保育の考え方は、あらゆる世代がウォーキングをする上で、ベースとなるものです。
全小中学校へ障害者スポーツ選手の講師を派遣し、共生社会を身につけてもらいたいと考えます。昨年9月議会で質問した日本サッカー協会が進める夢先生事業を活用してはどうでしょうか。
議員提案の事業も参考にし、障害者スポーツ選手と直接交流できる機会を充実し、 障害者理解教育を一層推進していきます。
障害者と健常者が共に協議するイベントを開催してはどうでしょうか。その際、会場にパネル等で掲示して、障害者に関するマークの周知を徹底し、障害者への理解と協力を求めてはどうでしょうか。
障害者と健常者が共に参加できるスポーツイベントの充実を図ります。今後、様々なイベントでヘルプマーク等の障害者に関するマークの積極的な周知に努めます。
次、防災対策を問います。AED 設置場所選定の目安は、心停止から5分以内に使えるかです。AED 設置の促進を図るとともに、区営掲示板等に誘導表示を求めます。また、AED や心肺蘇生の訓練の充実を求めます。
区では354台の AED を設置していますが、本年度は町会事務所内の AED を屋外設置し、必要な時に使える AED の充実に取り組んでいます。区の施設では設置の掲示を行っていますが、周知について引き続き検討を重ねます。また、救命に役立つ応急手当講習等、様々な取り組みを積極的に行います。
区では様々な単位で防災対策を行っています。しかし、すべての地域で避難所開設訓練ができていないのが現状です。危機管理アドバイザー等にアドバイスをもらい、毎年の防災訓練をステップアップし、防災格差を解消していくべきと考えますが、区の見解を問います。
区は進捗の遅れている避難所に重点的な支援・啓発を行っています。今後も専門家のアドバイスをもらいながら工夫を重ね、適切な進行別管理を行って、各避難所運営のレベルアップを図ります。
各地域で行う避難訓練は、基本的に男性が中心となり行っていますが、女性の参加を募り、女性防災会議を開催し、机上での訓練等で段階を踏み、女性だけの防災訓練を行ってはどうでしょうか。
女性の防災行動力の向上は、地域防災力の向上につながると考えます。女性を対象とする、もしくは女性も参加しやすい訓練機会の創出に努めます。
その他の質問項目として、自転車利用安全対策について、西日暮里駅周辺の街づくりについてがありました。公明党、松田智子議員の質問でした。